皆さんこんにちは。先ほど紹介をしていただきました森下と申します。私は現在茨城県の筑西市というところにあります筑西キリスト教会で牧師をしていますけれども、筑西市というのは聞いたことあるでしょうか。以前は下館市というふうに呼ばれていましたけれども、茨城県の西部、西の方にある町です。近くはもうすぐ行きます、30分ぐらい行きますと栃木の小山市とかですね、それから少し南に行くとつくば市とかそういうところがあります。ちょっと北に行くと今度は宇都宮とかですね、そういう地理的な場所にありますけれども、名産品は小玉スイカなんですね。50号沿いには北関東最大の道の駅がある町なんです。筑波山が非常にきれいに見える、そういう町なんですけれども、どうぞ機会がありましたら、ぜひ、お出かけいただきたいと思いますけれども、今日、せっかく、私も、ここまで来ましたし、また、皆さんもここに来てくださったわけですので、大切なことをお伝えしたいと思うんです。それは私たちの生き方についてです。私たちの生きる道についてです。私たちの限られた人生の時間をどのように有効に、そして意味あるものとして生きるのかということなんです。私たちはこう親と生まれた時から今生きているんですけれども、この時間は限られているんですね。私たちが今生きている時間というのは限りあるものなんです。今私は40代に入りましたけれども、今まであまりこう自分の人生の時間というのを考えたことなかったんですね。ひたすらこう生きていたわけですけれども、40歳こう超えていきますと、あ、なんだかこう半分を越したのかなという意識になりました。あと半分なのかというふうに思いました。もっと先輩の方々は、自分のその後の時間、あとどれぐらいなのか、もしかしたらもっと真剣に考えておられると思うんですけれども、先日ライターで有名な実報社というのがあるんですけれども、ご存知でしょうか。その実報社が実施した探し物に関する調査というのがあるんですね。多分ライター皆さんなくされる方が多いのかもしれないんですけれども、その調査によると、私たち日本人は平均して1ヶ月に76分ものを探すことに時間を費やしているっていうんです。1年に換算すると912分、私たちが一生の時間を80年とすると、だいたい私たちの1日の、稼働時間を、こう眠っている時間を除いて、だいたい生涯で76日分こう物を探し続けているっていうんですね。だいたい2ヶ月半ぐらい私たちは物を探し続けるために生きているそうなんです。その原因の一つには、私たちの身の回りの持ち物の多さというものが実はあるようなんですね。持ち物が、例えばライター一つにしても貴重な時代だったらもっと大切にそれを扱ってなくさないと思うんですけれども、物がいっぱいあるとですね、どうしてもこうなくし物が多くなっていくわけです。確かに私たちの今の暮らしというのは、大変便利で、快適なものになってきました。今私は物に困ったことはないんですけれども、多くの人はほとんど困らないで暮らせるのではないかなと思うんですね。持ち物にあふれている、そういう時代だと思うんです。でもその反面、現代私たちは持ち物の多さが問題になることがあるんですよね。最近はこう断捨離という言葉聞いたことあると思うんです。こう雑誌、コンビニに行ってこう雑誌を眺めると、こうなんか持ち物を減らすとかですね、家の片付けとか断捨離とか、そういう雑誌がいっぱいあるのが目につくと思うんです。どうやって持ち物を減らすのかというのが今大きなテーマになっているわけです。持ち物を少なくして、生活する、そういう生き方が話題になったりするわけですけども、それは私たちは、物だけではないと思うんですね。 私たちは持ち物だけではなくて、いろいろな情報も多いわけです。昨晩ホテルに、ビジネスホテルに泊まらせていただいたんですけれど、こうテレビがあるわけですね。でテレビのリモコンを見ると、テレビの、だいたい1チャンネルからこう、何チャンネルまででしょうか、チャンネルがある他に、YouTube があったりとか、あるいは、インターネットの他の、有線テレビがあったりとか、いくつもチャンネルがあるんです。何を選んでいいのかわからないぐらい、あるわけです。本当に多くの情報を発信する人たちも非常にいっぱいいるなと思わされたんですけれども、今日、私たちのこの日本では選挙がありますけれども、私たち選ぶわけですよね。いろんな情報を持って、でも選ぶ人は一人だけ、名前をかけるのは一つだけなわけです。物が多い、情報が多いと、良いようで多すぎて、でもそれ何が大切なことなのか分からなくなってしまう。何が本当なのか、何が嘘なのか、わけが分からなくなってしまう。そういう私たちの日常ではないかなと思うんです。多くの情報やものに囲まれながら生活しているうちに、私たちはいつの間にか何が大切なものなのか、だんだんぼやけてきてしまう。本当に大切で価値のあるものや、あるいは価値のある時間に集中できなくなっているということがあるように思うんです。少し前ですけれども、ニュースでですね、子育て中のお母さんの映像が流れてたんですね。そのお母さん、子育てする合間でこう一生懸命スマホをこういじって、傍らでこう子供をこう見ているんですよね。でインタビューアーがこうインタビューするんです。お母さん、何か悩みがありますかって言うんです。そうするとお母さん、涙ながらに話すわけですね。本当に寂しいんですと。スマホでたくさんの人とつながっているはずなのに寂しいんですって言うんです。世界中、今や私たちは一瞬にしてつながることができますし、遠くの人ともビデオで、電話で通話できたりとか、リアルタイムでこういろんなこと、会議もできるし、仕事もできる、そういう時代を生きながら、私たち実は寂しく思っていると。目の前に子供がいるのに、なんか子供のことに時間が割けないんですと、そのお母さん言うんです。それが悩みなんですと。本当に目の前にいるこの小さな子供、可愛らしい赤ちゃんのことが目に入らなくなってしまっている。それが今生きている私たちの状況じゃないのかなと思いました。私たちの心が散漫になっている、そういった時代、私たちは今何を選ぶのか、何のことに時間を使うのかということが本当に問われる時代ではないかなと思うんです。今日、皆さんがここに集まられた一人一人が、このために時間を取って、そしてここに来られたというのは非常に有意義なことであります。私たちの生きているこの時間、それが限られたものであるとするならば、私たちは確信を持って自分の人生の時間を過ごしたいと思いますし、私たちはこの今この世界で与えられている時間は無限ではありません。今のこの命は限られているものです。だからいつまでも私たちは迷って、心を散漫にして悩んで、確信のないまま他の人の言葉に振り回されて生きていきたくないと思うんです。自分の大切なこの人生の時間を使うのは、価値あるものに、そして価値ある充実した生涯を送りたいと思うんです。今日は私はここでその価値ある時間を使うために、価値ある自分の人生とするために、どのように私たちの時間を使ったらよいのか、お伝えしたいと思います。実は今日私たちが手にしていますこの聖書は、世界の中で最も信頼に値する言葉が記されています。聖書のことを英語で The Bible というふうに言いますけれども、その名の通り、ここには私たちの人間の基準となる言葉が記されています。時代を超えて、また地域を超えて、世界を超えて、普遍的な価値ある言葉がここには記されています。 この聖書が最も大切なこととして教えていること、それはイエス・キリストによる救いということです。ここにお集まりの皆さんはこのイエスについてどのようなことをご存知でしょうか。イエス・キリスト、名前は聞いたことのあるという方、それからもっと詳しく知っているという方、いろいろな絵画やあるいは小説の中でこの聖書のことを知っているという方おられると思いますけれども、実はイエス・キリストはご自分のことをいろいろな例えを持って自己紹介をしています。で、特にですね、今日、一緒にお読みしたいヨハネの福音書というところには7つの I am という言葉が出てくるんですね。イエスは私は何々です、いろいろな例え、特に7つの言葉で説明しました。第一にそれは、私は命のパンですと語りました。そして第2番目には、私は世の光ですと言いました。あるいは3番目に、羊たちの門ですとおっしゃったこともありました。また、良い牧者ですと。また、よみがえり、命。そして今日のお読みしたい言葉、道、真理、命、そのように語られました。今日はこのイエス・キリストの自己紹介から、私が道であり真理であり命なのですと語るこのイエスの言葉に聞いていきたいと思います。お手元の聖書ですと、後ろの方の213ページというところにその言葉が書かれています。ヨハネの福音書の14章そして6節というところにあります。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。少し説明しますと、これは父の身元に行くというのは、私たちは実はこの生涯、この人生のこの時間、死で終わりではないということを告げているわけです。その先がある、私たちは行くべき場所があるのだと聖書は伝えているんですけれども、けれどもそこに行くためには私を通らないとそこには行けないんですということを伝えているんですね。イエスは自分をこのように紹介したんですけれども、実は当時これを聞いた人々は不思議に思ったことと思うんです。この人は一体何を言っているんだろうか。きっと初めはよくわからなかったと思うんです。もしかしたら、これを聞いてもよくわからない、それは、致し方ないことでありますし、その通りだと思うんです。一体キリストは何を言っているんだろうか。私が道であり真理であり命というのはどういうことなんだろうか、疑問に思うことだと思うんです。けれどもこれは実は本当に大切な自己紹介だったんです。普通こう自分のことを、私は道ですとか真理ですとか私こそがあなたの命なんですとか、そういう人はいないと思うんです。言うことはできないわけですよね。想像していただきたいと思うんですけれども、誰かがこう自分のことを、私こそがあなたの生きる道なんですと言ったらどうでしょうか。ちょっとおかしいのかなと思うと思うんですよね。私を信じて、私こそがあなたの道なんだと言ったら、本当に私たち無視するか、あるいは随分傲慢な人だと気分を悪くするかもしれません。確かにイエスはこのようなことを公に語ったので、当時の権力者あるいは宗教者たちに目をつけられ、そしてその最後は十字架に追いやられてしまったわけでありますが、しかしこのことを言うことのできる資格があったとしたら、それは本当に聞かなければならない言葉だと思うんです。そして本当にそれが本物であるならば、そのように言う資格はあるわけです。それが中身のないただの言葉やあるいは教えであるなら、私たちはこのイエスを、このキリストを信じることに意味がないわけですね。 でもイエスは確かにこのように自分のことを宣言することができたんです。ここで特に強調されているのは、ご自分が道であるということです。なぜならその後、私を通してでないと誰一人父の身元に行くことはできませんと続いているからなんです。この当時、道といえば、ローマに通じる道が世界各国に張り巡らされていた時代でした。その道を通らないとローマにたどり着くことはできないんですよね。その道から外れてしまうならば、大変危険な状況なんです。身の保証がないわけです。その道を通っていくので、しっかりと、目指すべき町にたどり着くことができるわけです。イエスは言うんです。父の身元に行きたいならば、私を通してでないとそこには行けないんだと。道を外してしまったらそこにたどり着くことができないんだというわけです。道、ここで言う道とは何でしょうか。それは単なる道路のことではないわけです。それは私たちの生きる道のことです。その人の生き方そのものということができると思うんです。私たちがイエスの道を生きるとき、父なる神の身元に行くのだと。そしてその道以外ではたどり着けないんだと。父の身元とは神様の御国、天国、完全な神様のご支配のある場所。それは私たちの救いそのものを指し示す言葉でもあります。私たちを本当の意味で生かして、そして救うのは、そして私たちの最後行き着くその死に解決を与えるのは私なんだと、そのように言ったわけです。どのような道であっても、道はすべてどこかへ行くためのものです。私たちは日々いろんなことを選択しながら生きていますけれども、その選択によって私たちはいろいろな生涯を送っていくわけです。大きな選択、例えば結婚相手を選ぶとか、就職先を選ぶとか、いろいろな選択があると思うんです。では皆さんが向かって歩いている道はどこに向かっているでしょうか。数ある生き方の中で、あるいは情報の中で、皆さんは何を選んで、何を大事なものとして生きているでしょうか。では人はどのような道を歩んだとしても、誠実に真面目に生きていれば、最後は報われて天国に行けるのでしょうか。ここでは残念ながらそういう希望を否定しているんですよね。それではいけないんだと。大変厳しい言葉だと思うんです。私こそが、私だけが道なんだとイエスは言うんですね。どうしてなんでしょうか。大変狭い考え方だと思われるかもしれません。当時の人々もそう思ったわけです。今から2000年前の人々もそう思ったわけです。でもここには私たちの根本的な問題があるんですね。それは罪の問題だというんです。聖書はその罪ということを語るんですけれども、それも私たちにとってはあまりこう聞きたくないことかもしれません。その罪の原因、それは神から離れてしまったことなんだというんです。神を外れて的外れな生き方をしている、つまりその道を外れてしまって自ら危険な道を歩み、そして身を滅ぼしてしまっているんだと。私たちを守り、そして導き、正しい道に招いてくださるこの神様の言葉を退けて生きているというんです。その結果、私たちは自分で自分の命を救うことができません。かえって的外れな滅びへと向かって生きているというんです。私たちは神のところにどうしたらいけるのか。イエスは私がその道なんだというふうにここでおっしゃったわけですね。神は イエスを道として私たちのために与えられたということです。まあ、実は神なるお方、それはとても清いお方です。完全な正しさを持っているお方です。その神様の前に私たちは、汚れたままで行くことができないんですね。多くの人が考える考え方、清い場所に行くと、自分もなんだかこう、あ、清められたと、なんか神聖な感じになった、自分も清くされたんじゃないかと思うことがあると思うんですけれども、実は、聖書が告げているのはそうではないんですね。神様という清いお方の前に行くと、実は自分の汚れが目立ってしまうというんですね。今まではこうどんぐりの背比べでないんですけれども、いろんな人とこう比べるならば、自分は大したことないとか、あ、ちょっと間違っちゃったかなとか、人と比べながら生きることができるんですが、絶対的な基準を前にすると、私たちはこう歪みが目立ってしまうわけですね。絶対的な清さの前に立つと、私たちは自分のこう汚れ、罪というものがはっきりと浮き彫りにされてしまうわけです。で、そのままではこの神様のところに行けないんですよというわけです。そのためにこの私たちの罪、あるいは汚れと言ってもよいかもしれませんが、それを取り除くにはどうしたらよかったのか。私たちは自分で一生懸命それをこう取り除こうとしても取り除けないわけです。そのために神は罪のないお方、全く清いお方、神様の一人子と呼ばれているお方、このイエスを私たちに与えられ、このイエスに私たちの、罪を移して、イエスを罪ありとして、私たちの代わりに神はこのイエスを裁かれたんです。そしてこのイエスは死なれ、よみがえらなければなりませんでした。聖書はこのイエスを私たちの基準とせよと、最も価値あるものとせよと指し示しています。イエスこそが本当の命をいただくための道であり、従うべき真理であり、命そのものなんだというわけです。ここで一つ立ち止まって考えたいことは、イエスというお方は、私があなたが生きるべき道や真理や命を教えてあげようとは言わなかったんですね。イエスは、私があなたの道であって、あなたの真理であって、命そのものなんですと言うんです。イエスは私たちが先ほど言ったその罪から救われて神様のもとに行くための教えを説かれたのではないんですね。さまざまな文学の中でイエスは、モチーフに取り上げられてきましたけれども、彼は愛の教師として悲しみを知り、病を知り、最後は惨めな十字架にかかって死んでいかれましたと、そのように語られておりますが、イエスは愛の教師として愛を教えたお方ではありませんでした。こうしたらあなたは良い人生が送れますよと、こう人生のアドバイスを与えたのでもないんですよね。キリスト教、いわゆるキリスト教の教祖でもないんです。新しく私の教えは素晴らしいからみんなに広めようとして、教えたわけでもありません。イエスの教えを信じる者が救われるということでもないんですね。聖書はイエスこそが私たちの代わりに死ぬことのできたお方なんだ、そしてよみがえられた神なんだ、私たちが命をいただくための道なんだと示しております。イエスを信じる者が救われる、この方によらないなら誰も救いを得ることはできませんと、イエスは救いの教えを教えたのではなく、救いそのものとなられたのだ、あなたの代わりにイエスは十字架で死に命を与えてくださったと告げるのです。ですからイエスを信じて生きる、イエスを道とする、イエスを真理とする、命とする ということは、数ある宗教の一つとしてキリストの教えを自分の人生の拠り所として生きるということにはとどまらないんですね。イエスというこのお方を神とし信頼し、このお方によって今生きていく私たちの生涯そのものなんです。イエスこそが私たちの道となるただお一人の方であり、真理そのもの、そして私たちの命そのものなんですね。紀元50年代のこと、キリストの弟子として生きたパウロという人物はこのように書き残しました。彼に信頼する者は失望させられることがないと。聖書は自らこのことを言っているんです。イエスの弟子たちはいつもこのように自分の生き方を喜ぶことができるんです。パウロという弟子はその最後は、イエスと同じように十字架にかけられて殉教の死を遂げたんですけれども、それでもなお彼は彼に信頼する者は失望させられることがないんだと確信を持って告げました。私たちは今本当に大切なもの、価値ある生き方に時間を使いたいと思うんです。永遠につながるこの時間を使いたいと思うんです。どのようにそれを選んだらよいでしょうか。往々にしてそれは歴史に裏打ちされたものには価値があると言われます。企業もですね、自分のこう信頼に付加価値をつけるためにこう創業何年ということを宣伝の謳い文句にしますけれども、聖書は歴史の中を耐えてきました。そして世界中に時代を超えて大きな影響を与えてきました。今もなおこの社会に聖書は影響を与え続けているものです。さらに私たちは言葉だけではなくて実行する人を信頼すると思うんです。何よりも神ご自身がそのご自身の約束を示してくださり、その約束をたがえることなく実行してくださったこと、それを私たちは聖書を通して知ることができます。今私たちが持っている聖書は旧約聖書という部分と新約聖書という部分と2つに少し分けられていますけれども、それはこの約というのは約束の約なんですね。神様はキリスト誕生のはるか前からその誕生を予告しておられました。イエスはその予告の通りに生まれました。それがあのクリスマスの出来事です。そしてイエスは単に愛の教えを教えた教師としてではなく、実にご自身の命、そしてその神としての性質を持って十字架にかかってくださいました。これは歴史的な出来事でした。もしイエスの言葉が口先だけのことであったなら、十字架まではパフォーマンスとして、実現できたと思うんですね。私は将来十字架にかかります、あなたたちのために十字架にかかりますと言って十字架まではなんとかこぎつけることはできたと思うんです。しかしそれが真実でないならば、よみがえることは決してなかったんです。そしてこのよみがえりについて多くの人々が証言しているんです。今なおそれは削除されることがないんですね。私たち持っている聖書の中からイエスの復活というものは削除されません。もしこれが空想話であるなら、このよみがえりの記述というのは人々にこのいわゆるキリスト教が広まっていくのにはかえって妨げになることなんですね。そんなことはこう削除してしまった方が都合の良いことなんです。しかしこのよみがえりこそが私たちを父の身元に導くために必要なことであって要なんです。イエスが神であるゆえにこのお方はよみがえりました。そしてその命を今私たちに与えてくださるというのです。改めてはっきり申し上げたいと思うんですけれども、今の時代も キリストは私たちの道です、真理です、命です。私はこのお方を、私は言葉を持って伝えることしかできません。私が皆さんを救うことはできないんですよね。しかしキリストは私たちを救うことができるお方なんです。確かにこの世にあっては患難苦難があります。クリスチャンであっても、苦しみはあるんですね。クリスチャンになったから全部ハッピーになるわけではないです。あらかじめに正直に申し上げたいと思うんですけれども、しかし私たちはこの神に裏切られることはありません。キリストは私たちのために命をも捨ててくださったお方だからです。この世界や人は変わっていくと思うんです。今価値あるものとされていたものも、時代が変わると価値がなくなってしまうものがあります。今私たちが基準としていることも、時代が変わるともはやそれは基準でも何でもなくなってしまうことがあります。状況が変われば、私たちは人を殺すことさえ正しいこととされる、それが私たちの世界であります。この世界や人は変わります。時代によって流行り廃りのある教えも数多くあることでしょう。私自身も変わるものです。昨日はこう言ってたのに、お父さんなんで今日は違うのと。しかしイエス・キリストは変わることのないお方です。この聖書が、指し示している神ご自身は変わることのないお方であります。約束をたがえることないお方であります。それはこの歴史が証明してきたことであり、はっきりと今もなおこの言葉を持って私たちに伝えられていることなんですね。今さまざまなことに迷っている、確かな基準や価値あるものを求めているならば、どうぞこのイエス・キリストを信頼して、このキリストにある生涯を歩まれることを心からお勧めしたいと思うんです。彼に信頼する者は失望させられることがありません。最後に一言お祈りをしたいと思います。天にいます私たちの神様、神様、あなたは私たちを作られ、そして全世界の支配者であられ、また今もなお私たちに語りかけ続けてくださるお方です。私が道であり真理であり命なのですと、キリストはご自身のことを語ってくださいました。それは今なお変わることのないあなたのご性質であります。私たちは今やキリストがご自身の言葉をたがえることなく、その生涯を全うされ、そしてまたよみがえってくださった、その歴史の中に置かれておりますけれども、この方が真実なお方であることを私たちのうちにはっきりと教えてくださって、そしてまたこの方に信頼して生きていくとき、本当に私たちの生涯が幸いなものであることを確信を持って生きることができますように導いてください。そしてまた今この方を私自身信頼して生きるこの喜びを感謝いたします。今日ここに集まれたお一人お一人に、この神様の豊かな恵みがありますように。そしてまたどうぞ神様、あなたの命を得て幸いな生涯を、そして父の身元に行く永遠に続くその希望を持って生きることができますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ここまでにいたします。